ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。ということでドルプロです。今週もよろしくお願いします。ちょっと聞いてくれる突然ですけど、ちょっとね、今日ちょっとね、びっくりな出来事が起きちゃったんすよ。今日ちょっと仕事でね、ある方と待ち合わせを駅でするのに、俺が、駅に迎えに来てもらうので、電車で、移動して、で、その、駅のロータリーで待ち合わせをしようと、ということになってて、で、待ち合わせ時間の、30分ぐらい前にもう着いてしまったので、で、その駅の前にあったマクドナルドで、ちょっとコーヒーを飲んで待ってて、で、待ち合わせ時間の10分前ぐらいになったから、マクドナルドを出て、で、そのロータリーにあるベンチに腰掛けて、スマホを見てたの。見てたんです。その時に見てたスマホっていうのが会社用のスマホね。で、会社用のスマホを左手に持って、で、右手には、自分の iPhone を手に持ちながら、その状態で右手の人差し指で左手にある会社のスマホをこう触ってたの。まあ、ちょっとメールを確認したりね。こうしていたら、全然気づかなかったんやけど、急に目の前に二人、なんと黒い影っていうか、黒っぽい服の二人が目の前に立ったのが分かって、で、一人は女性で一人は男性だったの。で、パッと、こう、上を見ると、警察の人だったのね。うん。そう。要は、警察に、の二人に取り囲まれた感じ。びっくりして。何やろうと思って。で、今何してるんですかって言うから、まあ、ちょっと人と待ち合わせをしててって。で、これからどこ行くんですかって聞かれたから、まあ、その後行く先の会社名をこう伝えてね、どこどこに何時にこうアポイントがあるんで、で、ここで今拾ってくれる人がいるから車待ってるんですって言ったんだけど、で、なんかちょっと身分証明できるものありますかって聞かれたから、で、免許証を見せたの。で、免許証顔写真もあるからさ。なんだけど、その会社の、なんか名刺とかありますって言われて。で、こう名刺を出して、名刺の名前と、俺の免許証の名前がまあ一緒だったから、まあ、なんかこう納得若干したような感じだったんだけど、そこで警察の人たちが言ってきたのが、いや、実は、垂れ込みがあって、俺がそこで座ってたその駅、のそのロータリーのところにオレオレ詐欺の受け子が来る、このその時間帯に来るっていう情報が入ったんだと。で、それっぽい人に声かけたんですとって言われたから、え、俺それっぽかったっすかって聞くと、オレオレ詐欺のそういう人たちってスマホを複数台持ってるのって、いわゆるこうなんていうの、飛ばしってやつなのかな。そう、その実際にその連絡する人用と自分用みたいな感じで。で、俺が、あからさまなこう、二つ持ってたっていうね、スマホ。と、俺今日、ちょっと大きなトートバッグで動いたの。トートバッグの中にパソコンとかさ、こう資料なんかこう入れてね。 なので、でその特徴としては複数台のスマホと大きなカバンを持ってるのが結構特徴なんだって、受け子の。だから、ああじゃあそれってバッチリっすよね、まあ、じゃあ声かけられてもしょうがないっすねって言われて、で最後にもう一つの特徴としてはこうスーツなんだと。まずなんかこうスーツを着て行動してる人が最近多いから、受け子でもね、スーツなんだけど、その人たちのスーツってなんかこう明らかにこう着慣れてない感じの服装で分かるんすよねみたいな感じで言われた時に、俺社会人もう20年ぐらいやってんのに何全然こうピシッとした感じ見えてないのっていうねそう、めちゃくちゃショックで、そこが、あの人生初の職務質問だったわけよ。でそれはそれでさ、貴重な体験をね、こう受け子にみたいな感じ、ああやっぱこういうことあるんだと思ったけど、でその特徴からしてさ、複数台のスマホを持っていて大きなカバンを持っていてと、まあ、そこまではさ分かるよさ、ね、特徴が合ってるから。だけど、まあ、スーツは着てる、まあノーネクタイだけどスーツは着ておるよ。だけどなんかこう着慣れてない感じ、かっこよくないってことだよね。俺めちゃくちゃショックで、それね、本当にあの警察もうほんまにっていうねことがあったんですよ。ちょっと聞いて、もう誰かに言いたくてで、わざわざね、これでも電話して言うほどでもないし、 LINE で伝えるにはさ、すげえちょっと難しいから、もう一番にこのドルプロリスナーにもうちょっと喋っちゃって、もう言いたくてしょうがなくてね。はい、ということで今日は、5月の22日水曜日に収録しておりますが、まあ先週ね、ドルフィンお誕生日の日に おめでとうコメントくださったリスナーの方、ありがとうございました。いや本当にね、ありがたいよ、本当にありがたい。もう何って、日付変わった瞬間、今年の5月18日ってさ、土曜日なのね。土曜日だったの。あ、そう。土曜日だったの。ちょっとその話は一回置いといて、5月18日の誕生日ってね、前回のドルプロでも伝えたけど、一人は、まあ、ドルフィン、俺ね。で、一人は、牧原の雪。もう一人は、男色 D の。で、もう一人は、与那政さんね。リスナーの与那政さんの、義理のお兄さんっていう、こう四重士だったんだけど、もう一人いた、矢野徹、新日本の矢野徹も5月18日っていうことで、五重士すごいね、結構いるもんはね。俺大人になるまでに同じ誕生日の人ってそんな出会ったことがなかったんだけど、大人になったらこのプロレスというカテゴリーの中で、あ、脇原の雪はプロレスラーじゃないか。でも、脇原の隆起の生き方はプロレスだよね。もう、プロレスラーだ。まあ、プロレス関係で5人もこうね、揃ったっていうことは、まあ、すごいことで。まあ、5人、ね、矢野徹もそうだよということを伝えたかったんだけど、その5月の18日にね、こうなった瞬間や、土曜日になった瞬間に、X のさ、あれはポストでだかな。で、もう、去年のドルプロバロンドールのテルイゴジーさんからもおめでとうのメッセージをいただいてね。もうなんだったらうちの家族よりも早くこうおめでとうメッセージくれるっていうね。ほんと、開けてすぐぐらいよ。開けて。ほんと、彼女かな。彼女とかぐらいに送るぐらいの時間帯よ。本当に。照井さん、あれ、俺のこと好きになってるかな好きでかもしれないね。すげえ早かった。ちょっとポッするぐらい。いや、もうありがたいよ、本当にね。いや、本当、ありがとうございました。でよ、まあ、その話はちょっとまた後ほどするとして、昨日ね、ちょっとプロレスの、まあ、ニュースっていうのかな。WWE が、の日本公演がまた今年あるということで、ニュースがね、出てまして、7月の25、 の木曜日が、大阪府立第一。大阪府立第一って書いてあったよね。エディオンアリーナ大阪って書いてなかったよね。で、25、26、27の金土が東京か、両国だったかな。はい、ということでその3日間やると。で、そのニュースの情報を、X で見たので、このダラプロのね WWE 担当といえばもうトモキンでしょ。トモキンにすぐ LINE 送って、こんなニュース出てるけど7月25空いてたら行きませんって誘ったのよ。でトモキンめちゃくちゃ忙しい人やから、結構先のスケジュールまでこう埋まってることが多くて、こうプロレスとかもね誘ってもなかなか一緒に見に行く機会ってないんだけど、だから実際今まで見に行ったのも1回か2回か、昔レッスルワン行ったのとセロさんのを行ったのぐらいやもんね。その2回ぐらいなので、も3回目でどうかなと思って送ったら、 なんか今回は空いてるっぽいんだよね。で、こう収録日で行くと明日、7月23日いや違う違う、5月23日の18時ぐらいまでが E プラスで、最初の抽選、先行抽選受付みたいなのやってるから、ちょっと俺が代表して申し込むねと。そういや怪盗セロさんも好きだったよねっていうことで、怪盗セロさんに連絡を入れてるわけよ。あんだけダラプロ出てくれてんのに、怪盗セロさん俺連絡先ってさ X のあの DM しかなくて、で X の DM で送ってんのに、未だに返事が来ずですセロさんどうしてんの、あれなのかな、なんか俺嫌なことしたかな3人で見に行けたらいいのにね。でもさ、チケット代が一番安くて5000円、結構こう端の方のね、で5000円、1万円、1万5000円、2万円、3万円みたいな感じだったけど、やっぱ5000円、俺はその WWE に熱がそんなないので、まあこうトモキンにね5000円でもいいって聞いたら、まあいいよって言ってくれたんで、一旦ね5000円の席で申し込みますんで、まあこのまだ配信日ベースだと、チケットが手に入って入らないというのは分からないですが、まあ、もしねその日に WWE を見に行こうと思っておる大阪のリスナーの方々よ、大阪のリスナーの方々よ、まあ我々大阪府立体育館行く予定にしてるんで、もしねその後ちょっとどっかでね、なんかそんなあってもいいんじゃない、ちょっとダラプロメンバーに会ってみたいみたいなのあるでしょね、ちょっとそんなのできたらいいなと思っております。まあ当たったらだけどね、またそれは報告します。でよ、この度今週の月曜日火曜日月曜日か月曜日か月曜日だよね、ついにマリーゴールドが旗揚げしましてね、皆さん見ました？見はしてないけど、X とかさ、なんかいろいろってね、ネットニュースとかでも見ておるんじゃないかと思いますが、マリーゴールド、いかがでしたでしょうか。やっぱね、アマレ、後期いいね。めちゃくちゃ可愛い。何がいてめちゃくちゃ可愛い。身長170センチ。なんかツインタワーズっていうね、後藤さんっていう人とツインタワーズって言われてたけど、ね、だから俺と同じぐらい、若干1センチ弱俺のが高いぐらいで、でもねえ、アマレーさんめちゃくちゃ可愛いやんか、なんねえ、あの可愛いと思わなかった。アマレーさんとあのね、もう一人なんかいいなと思う人がいたんですよ。青野美久さん、はい、青野美久さんもいいです、はい。そう、なかなかいい感じが、まあ、この人もアクトレスガールズの人だよね。めちゃくちゃいい感じでした。はい。 でね、まあ、アメジストバタフライよ、必殺技。アメジストバタフライ、なんかなと思ったらダイビングボディープレスよね。まあ、棚橋がさ、ハイフライフローとかって言い出すから、なんかね、その単純な技でもかっこいい名前つけたらいいみたいな感じになってるけれども、棚橋で思い出した。あの、棚橋とレイザーラモン HG が、話をしてる、これラジオなんかな、なんかね、俺は YouTube でその音源見つけたんだけど、2人でこういろいろと話をしている、最近だよね、棚橋社長みたいな感じで言ったけど、この関西のプロレス同好会の先輩後輩のこういうそういう当時の話とかもしながら、すげえいい面白い音源見つけたので、ちょっと見て聞いてみてくださいよ。棚橋スペースレザーラモン HG で多分出てくると思うけど、もうなんかそのプロレス学プロの話をね、普通にしてたし、なんだったら同期の人たちの名前も出てきたりもしてて、すごい楽し、面白いかったですよ。ちょっとこれは必見だと思いますが、まあ、ちょっとごめんなさい、話はそれましたが、まあ、あの、そのマリーゴールドよ、マリーゴールド、ね、チケット完売、まあ、めちゃくちゃ入ってた感じはするし、でこの後のシリーズも結構売れているよね。まあ、あのこの度さ、両国国技館大会も発表して、でその両国の日が、この間リングを借りたノアのあれ武道館かの人を重なってるとかっていうのでね、結構いろんな話題を振りまいておりますが、まあそうやってね、話題を振りまくことでこうプロレスファンたちをさ、いろいろ頭を使わせてるっていう意味では、まあロッシー側はやりよるなと思うけど、まあ基本嫌いだから、ロッシーに対してはね、嫌いな気持ちしかないんで、まあそういう方向のね、視点から話をしてしまうと、まあ言ったらさ、レスラー数がそんないないやんか。まあ、今回は旗揚げ戦だからどれもが新鮮に見えたけど、その後の旗揚げシリーズのカードを見ても、言ったらちょっと軍団とかさがこう定まってなかったりもするから、まあいろんな組み合わせの試合があるんだけれど、いかんせんもうジュリアが怪我をしてしまって出れないっていうのもあるからこそ、もうなんかこうカード編成に困ってる感が出てきている感じはするかなと思います。まあそんな中でね、あのボジュラっていうね、あの外国人はすごく見っけもんだったんじゃないかなと思うんですが、にしてもね、もうなんかこの後ほんと地方工業のいろんな組み合わせ、どう組み合わせていくかみたいなね、なんじゃないかなと思うカード編成、もうすでにね、あの新木場の2連戦、あ、1日の2試合か、ダブルヘッダーのなんかを見ると、そんな感じは、します。はい、すでにね。当日か、あの、この間の後楽園の日で、試合終わった後に急遽、なんかサイン会が開かれたけども、長蛇の列の中、まあ、10時前ぐらいにか、急遽打ち切られてみたいな、すごくねこう文句たらたらなこうポストをたくさん見たんですけど、あれはしょうがないよね、会場借りれてる時間もあるだろうしね、もう終わらないと終われないっていうところもあったんだろうから、まあ、しょうがないんだろうけれど、なんかもっとうまくやる方法ないのかなと、なんかメインの前とかにそういうアナウンスをしてたから、メインの途中でもうすでにそのグッズ売り場に並びに行く人たちが続出してたとかね、もう言いますんで、まあね、でそんなん聞くとさ、その次の大阪とかってどうするって、もしそんなんあったら、だって大阪大会はジュリアもアマレース後期も出ないわけよ。じゃあもう誰押すってなった時に、まずは野崎渚だよね。出るならね、来てくれるのは野崎渚と、さっき言った青のミクさんをちょっとこう押していきたいかなと思いますよ。でね、サインは、基本サインは欲しくない人ですけど、でもなんかそこでコミュニケーションが図れるなら、ちょっと並びたいとは思ってます。でも、それ、並んでサインもらうには、なんか買わなきゃいけないんだよね。 で、なんかね、こうポストとかで見てると、サインしてもらえる場合にサイン対象グッズを買っとかなきゃいけないらしくて、それが背番号が入った T シャツね、うん、背番号が入った T シャツ、うん、あれは俺はいらないあれはいらないよね。うん、俺がさ買ったスタイナーブラザーズの T シャツとかあってさ、ほんと30年経っていい具合に色落ちてみたいになってるけど、いい具合に色落ちてもあんないい感じはならないだからまあいらないな。で、あとアクリルキーホルダー、あれもさ2000円とかすんだよ。で、これを売ってどこに置くかっていうのもあるしね、水着の女の人の。で、あとはポートレートが。ポートレートを買ってれば、そこにサインをしてもらえるっていうんで、まあ唯一それかなというふうには思ってんだけど、まあ、ちょっとね、今のところ、もうジュリアも来ないんであれば、来ないのかな？試合欠場するけど来るのは来るのかもしれないよね。まあでもいないんであれば、その野崎渚と青野美久さん、青野美久さんだよね、をちょっとターゲットにしていきたいと思ってます。ターゲットするとちょっとおかしいな。を狙ってね、はい、いければいいかな。でもな、グッズ何買えばいいんで、なんかチェキ3枚入り、チェキが3枚入って、その中のうち1枚になんかサインが入ってるような感じのチェキだったんだけど、それが2000円すんのよ。で、そのチェキってあんな買ったらどう保存すればいいんだろうね。なんかねえ、ね、困るよね何買ったらいい？だから、かこれっていうものがないのよ。なんかこれ買いてっていうのがないんだけど、でもコミュニケーションを図るためには買わなきゃいけないというのでね、今すごく悩んでます。何買ったらいいのか、はい、ということであります。はい、あんであれだよ。またなんかね、両国はさ、決まったけど、マリーゴールドの両国大会が決まったけど、そこに行くまでの、なんか7月のシリーズもね、発表されていて、7月の6日の土曜日、また大阪イナロクボックス大会が組まれていると。これ、きっと、6月1日の日に、この日の試合のチケット売ってんじゃないかなとは思うんだけど、まあでもそこにはアマレー来るよね。アマレー来るなら買おっか、せめてね、せめて買おっか。だから両国の前だからとかはねあるけれど、でも両国はジュリア対サリーが組まれてるわけでしょ。でサリーもなんか前線ね、こう出るみたいなことは言ってるけれど、まあ行くか、行こうぜ。これ聞いてる関西のリスナーさんよね、一緒に行こう。なんかさっきの WWE とこのマリーゴールドは行こう。はい、ボーナスの時期になるだろうし、皆さんちょっとね行きましょう。イナロックボックスだったらさ、俺近いしそこね、豊中市の庄内っていう駅で飲み屋街って飲み屋さんいっぱいあるしさ、飲んで帰ろう。そうしよう。はい、ということで、はい、ちょっと楽しみにしとこう。じゃあ、でですよ、今週、行ったので行くとね、まあ報告ですけど、5月18日、先ほどのドルフィンのね、誕生日兼、ドルフィン夫婦の結婚記念日の日にね、まあ、土曜日ですけど仕事はしてたんです。日中、京都で、朝から仕事をしていて、で4時ぐらいに終わって、で JR の新快速っていうのに乗って30分ぐらいで、大阪梅田に着くんで、大阪まで戻って、で梅田にあるラテラルっていう、なんかトークショーとかやるイベント会場に行きましてね、スーパーササダンゴマシンのトークショーに行ってきました。はい、 高木三四郎と二人でやるということで、まあ、たまたまね、高木三四郎がサイバーファイトの副社長、就任降格のタイミングだったのと、高木三四郎とスーパーササダンゴマシンが6月23の水曜日かなに、ワンマッチ工業、その二人のね、ワンマッチ工業をやるっていうのが発表された後だったんで、まあ、そのあたりの話が聞けるんだろうと思って行ってきました。で、その会場自体が、まあ、なんていうの？椅子がこう並べられて、テーブルと椅子がこうセットになってるような会場でね。で、俺、整理の番号は21番だったんだけど、まあ、一人ずつ入っていっても、結構前の方が空いてて、で、結構前の方に座れたんだけど、言っても、開演が6、18時で、会場が17時だったんで、1時間ぐらい、結構あったわけよ、時間が。で、まず席だけ取って、で、席座った段階で、お店の人がやってきて、飲み物どうしますかってまず聞かれて、あれよ、ライブハウスとかにある感じの、ワンドリンクがどうしても必要だったみたいで、で、メニュー表見せてもらったら、ビール飲もうと思ってね。で、ビールが600円、生ビール600円だったけど、大ビール、特大ビールかなが1000円で書いてあったから、で、特大ビールにしたらさ、普通の生ビール、隣の人が飲んでたんだけど、それの多分2倍以上あるぐらいのでかいのが来て、とんでもないジョッキが来てさ、片手で持つにはちょっと重いぐらいのジョッキが来てね。で、これやべえなと。1時間前で結構飲むと、トークショーの間、しっこ行きたく、おしっこ行きたくなるのが怖くて。でもその、お店の人もさ、持ってきてくれて、トイレそこですから、パパッと行けますよって教えてくれて。で、ちょっとそれを、と、あと、ミックスナッツ頼んでたんで、ミックスナッツとビール飲みながら、で、目の前ぐらいに、その、笹団子紹介っていう、ね、スーパー笹団子マシンのグッズ扱ってる人たちが新潟から来ててね。で、その人たちを売ってるの見ながら、もう一個、めぼしい T シャツは、決めてきてたんで、大阪の太陽の塔ってあるでしょ？岡本太郎が、こう、作ったじゃないか。こう、デザインした。太陽の塔の真ん中の顔がスーパーサザンゴマシンのマスクになってるみたいな T シャツがあったんで、まあ大阪っぽいなと思ったんで、まあ、あれを買おうと思ってて、俺はそれを買ったの。で、他の人何買ってんだろうなというのをこう見ながらずっとこう飲んでて。そうするとさ、俺もちょっと調子良くなってくるから、こういろんな人たちに声かけ出してね、酔っ払って。本当に迷惑なんだけど。みんなね、やっぱ、ね、ああいうとこ行くと、人と被らない T シャツ着ていこうとするでしょ？みんな。俺もなんだけど、俺は、2019年に、両国で行われた、マッスル。ね、カタカナの方のマッスルで発売された、夢は両国なんとかみたいなの書いてある、その両国大会のスーパーサザンゴマシンの T シャツを着ていったの。まあ、大阪であのマッスル見に行った人もあんまいないだろうなと思って。そしたらもう皆さんね、見事に被ってないんだけど、もうみんなスーパーサダンゴマシンかマッスル堺のみんな T シャツを着てきてて。まあ、ね、で、ひらがなマッスルの T シャツ着てる人もいてさ、で、その人と話をしてると、新木場に来てたっていうから、いや、俺もいたんだよみたいなんでね、そういろんな話を皆さんとできて楽しかったんですよ。でね、そのトークショーが始まって、まあね、俺が言ったように、サイバーファイトなぜ副社長になったのかっていうのと、今度そのスーパーササダンゴマシンと高木三四郎がワンマッチ工業をやると新宿フェイスかな。でそこで50種類のチケットを発売するっていうのは、まあこれはもうすでに発表されてたんだけど、その50種類の、内容をすべて1ナンバー1からナンバー50までを一つずつ説明するっていうっていうこうトークショーだったんです。まあ、これはね、多分ツイートかなんかいろいろ見てもらうと全然出てくるんで、見てもらえればいいと思うんですけど、まあ高木三四郎の、秘蔵の、 時計がついてくる券が、まあ、99万9999円と、まあ、これなんかどっかのチケットサイトがマックスが そこなんでそれだけど、まあ、一応120か150万ぐらいのパネラーだったかな、なんかこの時計がついてくるっていう席もあったりとかね、なんかとか、あとその2人の試合に、試合の勝敗に左右できるような形で乱入できる権利とかねそうそう、なんか そういうようなとこもあったりとかしてね、なんかすごく行けたら行きたいなと思った、本当に行けたら行きたい、行けたらそういうのを買いたいなと思ったけど、ちょうどなんかその次の日からちょっと朝早くて、大阪で6月24木曜日かなのでね、ちょっとどうしても行けないんだけど、本当あの時計のね席とか欲しいなと思えるぐらいだったんで、酔っ払って俺欲しいか俺買うとかって言っちゃったけど、まあ売れてなかったらね、でも100万ぐらいだったらなんとかなると思うんだよねだって時価総額のでね、まあ最悪売れはいいんだろうけれど、評価額でそんぐらいで買えるんであればと思うんですが、はい。で、2時間ほどトークショーをやってて、結局さっきの特大ビールっていうのが、開始前の1時間で1杯飲んで、その2時間のうち、いや、トークショーの2時間のうちで2杯飲んでて、合計3杯飲んで、やっぱりこう、おしっこ問題、ね。おしっこ行きました。1回。1回なんとか。で、終わって、すぐまたおしっこ行っても、自分の席に戻ってきたら、もう帰ってる人たちがいたんだけど、その舞台に、笹団子マシンのとこに行ってる人がいたのね。で、なんかこう、喋りに行くのかなと思ってずっと見てたら、なんかお話をしながら、写真を自撮りで二人で始めたの。あれ？写真撮らしてもらえんの？と思って、で、俺も速攻並びに行って、で、もう俺のね、思いの丈を伝えたの、酔っ払ってるしね。三杯飲んだし、特大ビール。もう本当昔から好きなんだと。で、俺ね、スーパーササダンゴマシンの、なんかま、なんだっけ、マナー講座みたいな DVD、を持って行ってたの、実は。皆さん知ってるかな？プレゼン講座か。なんか、あれこれ何年前かな？今から7、8年ぐらい前に、サザンゴマシンが発売したなんかプレゼン講座みたいな DVD があって、もしかしたらなんかこう写真を撮れる場面があるんだったら、それをこれ持って写真、撮ったらそれもサインに入れてくれるよみたいな感じの流れになるかなと思って行ってたん、持って行ってたの一応ね。ちょし俺仕事で行ってんだよ。仕事はちゃんと、チノパンのスニーカーで上足は襟付きのシャツにジャケット着てて行ってたんだけど、俺が持ってたリュックの中にさっきのササダンゴマシンの T シャツとあのニューエラの帽子を入れておいて、で梅田のヨドバシカメラのトイレで着替えて行ってたわけね。で、まあ、その中に、その、プレゼン講座のさ、DVD 入れてて、で、笹団子マシンに、さっきそこで、この T シャツは買ったんだと。この、ね、買ったんだけど、で、買って、ここに入れてもらうと、俺、普段着として着たいから、普段にちょっと着づらくなるから、こっちにサインお願いできませんかって言って、その DVD 出したら、もう、いやこれも、まあ、買ってくれたんだ、みたいな感じで、こう入れてくれて、で、写真もお願いしたら、もう全然いいよ、っていうのでね。もう心よく写真撮ってくれて、まあ、めっちゃ嬉しかったです。めっちゃ、まあ、酔っ払ってたからさ、ノリで行ったけど、なんだったら本当ね、武藤敬司に次いでぐらい大好きだから、もう本当ここ、ね、ここだよ、2000年代前半から、まあ、2000年代か、に関しては本当スーパーサザンゴマシンのマッスル坂井大好きだったんで。で、それを終わっ、坂井と、スーパーサザンゴマシンとこう写真撮ったりしてたら、ちょうどね、こう、トークショーでやったとこに、舞台でね、写真撮ってたんで。その隣に高木三四郎が戻ってきたから、高木三四郎とも写真撮りたかったんで、高木三四郎ともこう写真お願いしますって。で、高木さん、豊中出身なんですよねって。俺豊中から来たんですって。って、お前何中なんとかって言われたから。やばい、これ、でも、豊中の中学校卒業してねえけど、 まあいいやと思って、あの、息子が行ってる中学、娘が行ってる中学校の名前パンって言ったら、ああ、そうなん、俺、宮中やで、とかって言われて、宮中ってどこやっけと思いながら、ああ、知ってます、知ってますって言っちゃったやけど、でもね、すごく、高木三四郎もね、ずっと飲んでたからもあるだろうけど、すごく調子よく、対応してくれて、めっちゃ笑顔で写真撮ってくれたんで、嬉しかったです。はい。これ、だって、こんだけ2時間トークショーで俺の大好きな人たちと写真も撮れて、これ2000円だからね。確か配信が2500円ぐらいだったから、生の方が安いってね。すごいよね。はい。めちゃくちゃ良かったですというのをね、伝えて、今回は終わろうかな。ということでね、本当はね、あのスーパーササダンゴマシンのプラモデルとか持っていこうと思ったの。昔?一年半ぐらい前か。でもまだね、作ってないわけよ。それこそそれのアクリルスタンドもあるし、まあそれにサイン入れてもらったらよかったかな。まあね。でも、ここまで熱心に俺今日はね、熱がこもって話をしたけど、その日、結局、家族、まあ嫁には、お父さんは、お仕事で、で、仕事先の人と、飲んで帰ってきたっていうことになってるんで、結局ね、皆さんからいろんな意見っていうか、言い訳募集したものの、こんなベタな言い訳というか嘘で、過ごしてしまったわけなんです。またね、次6月1日マリーゴールド見に行く日にさ、土曜日の日中なわけよ。土曜日の日中にどういう言い訳をして出て行ったらいいか、またそれはそれで募集したいと思いますので教えてください。はい。おー、この喋っても36分経ってしまった。はい、ということでね、今日は、俺が職務質問を受けた話と、 WWE 大阪大会に見に行こうと思ってるけど回答セロさんが返事くれない話、そしてマリーゴールドの話と、スーパーササダンゴマシンのトークイベントがすげえ良かったっていうね話でした。ということで、今回お送りしたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ